皆さんこんにちは。上越聖書バプテスト教会の梶佐と言います。午前中もメッセージをご用意させていただきました。その時もお話ししたんですが、本当に私は大学の時に静岡県からこの金沢に一人で来まして、それ以来、その時にはもう大学の間だけと思って来ておりましたけれども、こうして皆さんと本当に長く親しいお交わりができることを本当に感謝に覚えます。霊的にも養われましたし、肉的にも養われました。文子先生の作る美味しいご飯を何度食べて一緒にご作りさせていただいたかと思いますね。本当に感謝です。こうして皆さんともに礼拝できますことを本当に嬉しく思います。そして私は午前中から一つのテーマとして十字架と私ということで用意させていただきまして、特典という形では今日は第1回、この午後の集会1回なんですけども、午前の追加ということで、お話しさせていただきたいと思います。今司会者の方にお読みいただきましたヨハネの福音書19章の1節から5節を見てまいりますが、午前のところではその前の18章の38節から見ました。18章の38節を見ますと、ピラトというローマの総督がイエスにですね、真理とは何ですかと言い放ち、そして自らの保身のために総督という立場を守るためにイエスを祭りのイベントに乗じて赦免しようとしたわけですけども、40節を見ますと群衆はですね、この人ではない、イエスではなくバラバを釈放せよと、このように叫んだわけであります。私たちはそのバラバに自分自身を重ね、十字架と私、また自分とキリストとの関係に目を向けました。バラバを牢獄と死から解放した恵みが私たちにも注がれていることを覚えました。午後はその続きの出来事であります。裁判に立たされたイエス様のお姿を通して、十字架と私、キリストと私の関係に目を留めたいと思っています。では19章の1節から早速お読みしてまいります。もう一度1節お読みしますが、そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。当初はイエス様を釈放するつもりだったピラトなんですけども、思惑通りにはいかなかったんですね。ピラトがイエス様を釈放しようとしたのはただ保身のためだったからにすぎません。イエス様を犯罪人とすることで、つまり恩赦ですから一旦犯罪人と認めることで、ユダヤ人指導者、イエス様を殺そうとしているユダヤ人指導者の留飲を下げようとした。またその一方、イエス様を死刑にしないことで大衆の暴動を抑えたり、また無実の者を死刑にするという政治上の失敗をしないようにした。このピラトにとって一番大切だったことは自分の命、自分の立場でありました。真実ではないんですね。彼は保身のためにイエスの釈放を提案しました。実に妙案だったと思いますけども、しかし群衆は釈放するのはイエスではないバラバだとこう叫んだ、そういう思わぬ反応に遭い、結局ピラトの計画は失敗に終わったわけですね。そこでピラトは今お読みした歌詞にありますようにイエスを捕らえて鞭打ちにしたんです。つまりですね、イエス様を痛めつけることによって今度はイエス様を殺そうとするユダヤ人指導者を満足させようとしたんです。拷問によって彼らが満足して、そして死刑の要求を取り下げてほしいと、これだけ痛めつけたんだから、そういう願いを持ってピラトは鞭打ちをしたんですね。そうして結果的に、イエス様は確かにひどい状態になるでしょうけども、死ななければピラトとしては群衆の好意も得られる、それほど暴動も起こさなくて済む、それからローマ帝国からなんやかんや言われることはない、ピラトにとっては満足のいく結果が得られるわけですね。ところでですね、このイエス様が受けた鞭打ちとはどういうものだったのか、 鞭打ちの刑というのは、イエス様はユダヤ人でありましたけども、そのユダヤ人社会にももちろんありました。でそれはですね、道具は革紐ですね。革紐で、まあ、最高でも40回より1回少ない39回の鞭打ち。まあ、要はベルトみたいなものでやるわけですね。まあ、それも本当に痛いと思います。で、その回数が決められているのは、過剰な刑罰を避けるためでありました。しかしですね、今回今イエス様が受ける鞭打ちというのは、これはユダヤ人によるものではありません。ローマによるものです。で、ローマの鞭打ちというのは、その、鞭打ちを受ける人の身分によって、やっぱりこう、使う道具も違うんです。例えばそのローマ、今一番上というのはローマ市民権を持っている人たちですね。その人たちは、木の枝のようなもので、まあ、ピシパシと叩くと。まあ、痛いですけど、まあ、その程度といえばその程度ですね。しかし、奴隷とか非ローマ人、ローマ人でない人の場合は、鞭打ちというのは、この刑罰というよりも拷問なんですね。まあ、受刑者は裸にされまして、革紐で柱などに縛り付けられます。で、その使う鞭というのは、こう何本もの革紐がこう出てるんですね。いっぱい出てるんですね。で、その先っちょやその途中にですね、その金属の破片とかいろんなものがついてるわけです。イエス様が受けたのはこの種のローマの鞭打ちです。ですから単に体に耳ずばれができるという程度のものじゃなくて、本当にその金属が肉に食い込んで、鮮血が飛び散るという、そういう、本当にこれで死ぬ人も出るという、出てもしょうがないという、そういう鞭打ちですね。さらに、二節を見ますと、また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せたとあります。イエス様は拷問されただけではなかったんです。兵士たちによる侮辱も受けたということです。この兵士たち、どういう人かと言いますと、一時的にお金で雇われた兵です。まあ、傭兵ですね。そして、鞭打ちも担当しました。まあ、今の世界にも傭兵と呼ばれる方がいます。この間も、カダフィを守るためにね、傭兵が非常に残虐なことをしました。こういう雇われ兵、傭兵の生活はどういうものだったか、やっぱり時代や場所が変わってもそれは変わりません。想像するに難くありません。すなわちまず軍隊という厳しい規律があります。またローマからのプレッシャーがあります。そして支配しなければならない民からの怒りとか恨みがありますね。午前中お話ししましたテロリスト集団、ユダヤ人の中にあるテロリスト集団、まあ代表的なのは熱心党、ゼロ隊ですけども、他にもたくさんあるんですけども、そういうテロリストに対する対テロ対策から来る心身の疲労もあります。まあよく刑務所とか捕虜収容所などではストレス発散のために管理者による囚人への非常に非人間的な行為がね、なされるとありますけども、聞きますけども、実はここにも同じことがあったんですね。ローマの時代にも。彼らはまず侮辱してますよね、イエス様を。茨の冠、紫の着物。マタイの、まあ開かなくても結構ですけども、マタイの福音書にも似たような記事がありますが、その中にはもう一個加えられていまして、足の棒を持たせたと書いてあります。足っていうのはまあ植物の足ですね。人間は考える足であるといったあの足ですけども、その棒を持たせた。つまり、金の冠、まあ、王様マントを持ってますね。そして王様尺を持ってますね。それを模しているわけですね。金の冠の代わりに茨の冠をかぶらせ、マントの代わりに紫の着物を着せ、そして尺の代わりに足の棒を持たせて、イエスを飾り、イエスを王と見立ててからかった。侮辱したわけですね。茨の冠といいますのは、シュロの木という木から作られていますけれども、長いもので、大体こう、30センチのトゲがある。トゲが30センチです。非常に硬いトゲですね。その形状が、このまあ、王冠のように見えるからでしょうか、兵士たちはその 茨で冠を作ってそれをイエス様にこうかぶせたわけですね。もちろん落ちないようにギュッとやるわけですね。死んでもおかしくない鞭打ちの刑を受け、肉体は血だらけ、傷だらけのイエス様のその頭に今度は茨の長く硬い棘が食い込んで血が流れたことでありましょう。侮辱は続きます。3節。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。近寄ってはこれは何を言っているかと言いますと、近寄っては戻り、近寄っては戻りということ、こういうことを繰り返したということですね。近寄っては平手で打ったとはそういうことです。兵士たちは何度もイエスに近づき、そのために王様万歳と言いました。王様万歳というのは、これは忠実な臣下が、部下がですね、尊敬すべき王に向かって行うこの臣従の礼ですね。あなたを敬いますと、あなたに従いますという。そして通常のその臣従の礼は、王様あなたに従いますと言った後にこの足とか手にこうキスをするわけですね。接吻をするわけです。ところが彼らはその接吻の代わりに何をしたかというと、ああ王様万歳と言った後に顔を平手打ちするわけですね。接吻の代わりに、接吻の代わりなんですこれね。そしてまた今度は別の兵士がうやうやしくイエスの前に出たら万歳と言い、平手打ちを食らわせます。無抵抗な弱い立場の人を数でも力でも勝る人間が一方的に暴行し侮辱し嘲笑したわけですね。まさにこれはいじめそのものであります。このローマ兵の姿に私たちは、弱い人間ね、自分から見て扱いやすい人間に襲いかかる、本当に人間の醜い心というものを見る思いがいたします。ローマ兵というのは大変その仕事上のプレッシャーを毎日感じていたと思いますね。いじめというのはそういうプレッシャーを感じている人、そのプレッシャーの吐け口としてしばしば発生すると言われます。例えば兄弟間でいじめがあるような家庭は、まあいつもそうではないかもしれませんが、例えばですけどもね、父親が母親を責め、そしてその母親がプレッシャーの吐き口として子供を、まあ、いじめるということが多いそうですね。まあいじめがクラス、起こるクラス、学校のクラスも同様でしょうし、職場でもそうだと思います。緊張、重圧、ストレス。まあそういったものは他人から見れば大したことはなくても、本人が受け止めきれないときに手軽な逃げ場として自分よりも弱いすぐそばにいる人物が生贄になってしまう。ローマ兵の姿はそういうわけで本当に他人事ではありません。誰の心にも救う弱者を利用しようとする本当に醜い心です。私たちが弱い立場の人に何か難癖をつけたり、彼らをからかったり無視したり、何か力でねじ伏せようとしたり、あるいは心理的に肉体的に傷をつけようとしているならば、私たちはこのローマ兵と変わらないですね。自分の弱さ足りなさを弱者をいたぶることによって満たそうとする、力を誇示することによって自分自身の安心を得ようとする、そういう弱く醜い心が私自身も含めて人間にはあるんじゃないかなと思いますね。しかしイエス様はそれをただ黙って受け止められました。そういう人間の醜い罪をただ黙って傷だらけの体で受け止めてくださったんです。4節を見ましょう。ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。このようないじめを受けた方が単に弱く無抵抗だけだっただけでなく、罪のない方であったことをピラトは計らずも言っておりますね。それは午前中の箇所にもありました。18章の38節でピラトは、私はあの人には罪も認めませんと言いました。そして今読んだ19章4節でも、あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせると言っています。まあ、もちろんピラトは単にローマの法律に触れてないということを言っているにすぎませんけれども、これが図らずもですね、 イエス様の真実を言い表している、それを告白することになりました。聖書はこのピラトの言葉を通してイエスの無罪性、罪がないということを語っているんです。通常裁判を受けて鞭打たれ拷問を受け頭から血を流しているような人が罪がないということはありえないんですけど、しかしこの奇妙な現実があるということ、頭から血を流し満身創痍のイエスが完全に無罪であるというこの本当に奇妙な現実、こういう暴挙、おかしなことを人間の罪を犯すんだということを聖書は鋭くここで描いているわけですね。確かにこのようにいじめがあり、虐待があり、虐殺があり、粛清があります。しかしそれらとイエスに対するものが違うのは、それを受けている側が全く罪のない完全な人間であるということです。神の前にも人の前にも何ら非難されるような点がなかったということですね。どんなに善人と言われている人間でも完全な人というのはいません。何かしら欠点があり、弱さがあり、問題があります。神の前にも人の前にも不足があります。でもイエス様だけは違ったんですね。イエス様だけは非の打ち所のない、神の前にも人の前にも罪のない完全な人間でありました。ヘブル書というところを一箇所開きます。新約聖書の後ろの方ですけども、ヘブル書の4章15節というところですが、新しい第3版をお使いの方は428ページ、第2版等お使いの方は392か3でしょうか。ヘブル書の4章15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は私たちと同じように誘惑を受けましたけれども、決して誘惑に負けたことがなかった、罪を犯さなかった、こういう人間は他に一人もいません。まあ、聖書には確かに立派な人物というものが何人も出てきますね。アブラハムとかダビデとかヨブとか、広く、クリスチャン以外の方にも知られている人物がいらっしゃいます。でも聖書をよく読みますと、実に彼らは失敗が多いですね。例えばアブラハムは神様の約束を待てないで奴隷の女との間に子供を作ってしまった。またヨブはですね、彼ほどの義人はいないと言われる人で、本当に苦しみの極限というようなものを味わっても神を呪わず神を信じましたけれども、その後の友人たちとのこのやり取りの中でやがて神の愛を疑って、こんな苦しみを与える神は私に敵意を持っているんじゃないかというふうに口走ってしまいましたね。そして神様からお叱りを受けます。彼はそれで悔い改めていきましたけど、ダビデなどは勝利の連続に気が緩んで、詩篇をたくさん書いたダビデですけども、なんと人妻を権力で自分のものとし、その夫を間接的に殺させるというとんでもないことをした人ですね、王であるのに。しかしながらイエス様は違います。その生涯において子供の頃からずっと神様の前に、人の前に何一つ罪のない完全な人間であった、唯一の存在でした。第一ペテロ2章の22節から24節というところです。さらに後ろの方ですが、3版、第3版の方は455ページ、第2版の方は417もしくは8です。第1ペテロ2章の22から24、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのです。ここに真の人間の姿があります。完全な人間の姿がありますね。ある意味で本来の人間らしさと言ってもいいかもしれません。私たちなんか人間らしい人って言いますと、 何て言いましょうかね、何かこう清濁合わせ持つ、すごくいい面もあるけど悪い面もいっぱいあって、なんか親しみやすい、そういう意味で親しみやすい、立派な面もあるけども、そこそも同じように罪を犯したりしてというような意味で捉えることが多いかもしれませんけども、でも聖書はそれは人間らしいとは言いません。それは堕落した姿です。本来の人間性、本来の人間らしさはイエスに見られます。すなわち神に対して罪を犯さず神に一切委ねる、これこそ本来神様が作られた人間だったわけですね。そのような真の人間、人間の中の人間、最高の完全無欠な傷のない人間であるイエスが今拷問され、取り囲まれ、侮辱され、この後十字架につけられていくんです。もう一度今お開きの第一ペテロの2章の24節を見ますと、その理由が書いてあります。なぜイエス様は十字架にかかったんでしょうか。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。私たちの罪をその身に負われました。イエス様は拷問で受けた一つ一つの傷の上に、あの茨の冠でつけられた傷、そこから流れた血の上に、人は癒され罪を離れ義のために生きる、神のために生きるものとなるわけです。本来なら私たちがこの鞭を受けなければなりませんでした。拷問され頭から血を流すべきでした。私たちは単に十字架にかかるべきだったわけではありません。この侮辱を受けるべきでした。それが私たちの醜い罪に対する当然の報いであります。しかしイエス様は私たちのその罪を負われて、身代わりに侮辱や拷問も受けてくださったんですね。ヨハネの福音書に戻りますが、5節19章5節、それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。このようにして何の刑罰にも値しないイエスが血だらけで王の格好をさせられたまま人々の前に連れてこられました。ピラトが言っている言葉に注目してください。さあこの人です、さあこの人ですと言ってますね。大変、丁寧な言い方に聞こえますけども、実はこの人というのはこれ非常に軽蔑した言い方です。本来はごめんなさい、講談からこういう言葉良くないかもしれませんが、こいつってみたいにですね、ちょっと昔風にはこやつを見よというような時代劇はそんな感じでしょうか。見下した言い方です。そうですね、実際はこの人を見ような、このさあこの人ですと言わなかったと思うんですね。ピラトが言いたかったことはこういうことです。こいつを見ろと、こんな惨めで無力でボロボロの人間をさらにあなた方は死刑にしろというのかと、もういいじゃないか。なぜピラトは言ったんですか。自分のためですよね。もういいじゃん、死刑なんかしなくて、死刑にしたら自分の身が危ないからですよ。そういう意味で彼は言っています。こんな男がもうローマに歯向かうわけがない、無抵抗なこんな男がそういうことをするわけがない、死刑にする価値もないだろう。ピラトは最後まで自己の保身のことしか考えていなかったんですね。しかしですね、このさあこの人ですというこの言葉は、ピラトの意図や当時の意味合いを離れて、実は私たちにとって迫るものがあります。歴代のクリスチャンたちはこの言葉に非常に感化されて、さまざまな絵を描いたりね、あるいは音楽に残してきました。さあというのはこれは見よって言うんですね。見よこの人、ラテン語でしょうか、エッケホムって言いますね。この人を見よ、神様はこのピラトの言葉を通して私たちに今問いかけているんですね。この人を見よ、このイエスさんを見なさい、この無実の人を見よ、その口に何の偽りもなく、人の前はもちろんのこと神の前にも何の咎めもないこの人を見よ。そのような完全な人間、汚れなき人間がこのように拷問され血まみれになっているのを見よ。本来誠の王である方が茨の冠、紫色の衣、足の棒によってからかいの対象になっているのを見よ。 大勢の兵士によって取り囲まれ侮辱されたこの人を見よ。すべての人はこのイエスを見なければなりません。目を背けてはならないんです。なぜならば、このイエスの姿こそ私たちの罪がもたらしたものだからです。ピラトのようにこの世の損得しか考えない自分の保身ばかりを考える罪、あるいは兵士たちのように不満やストレス、プレッシャーの吐き口として弱いものをいたぶる罪、これが無実のイエスをかくもむごたらしい姿にしたんじゃないでしょうか。私たちにはピラトや兵士たちと同じ心がないと言えるでしょうか。そういう心の闇がないと言えるでしょうか。これまで私たちは何度ピラトのように保身に走り、あるいは兵士たちのように弱いものを虐げてきたんでしょうか。自分かわいさあまり、ある状況を見て見ぬふりをしたり、人のための労を惜しんだり、真実を明らかにすることを避けたり、そういうことが私も含めてですけども、本当に誰しもあるんじゃないかと思います。職場や家庭、受験、さまざまなストレス、プレッシャーから、他の人、特に身近にいる自分よりも弱い人にイライラをぶつける。ストレス発散のために誰かをからかう。そういうことがあるんじゃないでしょうかね。そういう姿と、ピラトや兵士たちとの姿に一体何の違いがあるんでしょうか。その罪がイエス様をあのようなむごたらしい姿にしたとすれば、それは実に私たちの罪はそうしたんですよ。私の罪がそうしたんです。この罪が無実のイエスの肉体をむち打ち、からかい、侮辱しました。この人を見よ、そう言われて見上げる血まみれのイエス様に、私たちは自分の罪を今日見なければならないんですね。この人を見よ、十字架のイエスを見よということでもありましょう。侮辱と拷問を受け十字架にかかられたイエスを見るときに、私の罪のすべてを引き受けてくださった救い主がいます。イエス様をそのような目に遭わせたのは私の罪です。そのようにこの人を見よ、イエスを見よと聖書は私たちに呼びかけております。私たちが見る、そこにおられるのは、私を許すために血を流されたキリストです。キリストはそんな私たちを許し受け入れてくださる。実にこのキリストを受けた侮辱と傷は私のためだった。本当にこのようなピラトのようなもの、兵士たちのようなものをイエス様は黙って受け入れて許そうとされている。今晩あなたの身が、今日皆さんの身代わりになろうとしている。ぜひそのことを覚えてイエス様を信じていただきたい。そして罪から救われて義のために生きるものとなっていただきたい。こう願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この人を見よ、本当に目を背けたくなるような、イエス様のお姿でありますけれども、しかし神様、本当にそうしたのがこの私の醜い心であり、罪であることをお言葉から教えられます。しかしイエス様はそれをただ黙って受けてくださいました。それはただただ私たちを罪から解放し、義のため、神のために生きるものとしてくださるためでした。本当にあなたの信じがたいこの恵みに心から感謝をいたします。お祈り途中ですけれども、一つだけ皆さんにお尋ねいたします。今日皆さんとご一緒にイエス様を見ました。兵士たちによって侮辱され、拷問され、人々を前に連れ出されたイエス様をご一緒に見ました。私たちはこの人からイエス様から目を背けることはできません。今日今この人を見よと私たちは神様から言われています。どうでしょうか、このイエス様、 このイエス様をこんな姿にしたのは私の罪なんだ。そして私の罪を許すためにイエス様はこのような目に遭ってくださったんだ。私はこの方を私の神、私の救い主として信じます。そういう方がいらっしゃいましたら、どうぞ右手を挙げてお示しください。いかがでしょうか。では続けてお願いいたします。神様、お言葉を感謝いたします。どうぞ私の罪のためにこのような傷を受け苦しみを背負ってくださったイエス様のこと、その恵みに感謝し、どうぞイエスを救いにし我が神として歩んでいくことができますように、一人一人豊かに祝してください。罪の許しの恵みがお一人お一人の上に豊かにありますように、尊い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。